次に常任委員会の審査の概要についてお伝えします。最初に総務企画委員会。まず、つくば霞ヶ浦りんりんロードは、潮来インターチェンジから神栖市までの10キロをつなげれば、総延長が日本一になり、魅力になる。県の考えは、との質問に対し、県は、サイクリングロードの魅力は、走行環境や受け入れ環境、民間サービスの充実などを総合的に勘案する必要がある。県の自転車活用推進計画と整合性を図りつつ、周辺自治体と連携しながら魅力あるコース作りを進めていく、と答えました。次に、茨城フリー Wi-Fi は、県西地域では設置施設数が17施設しかない。地域間の偏在をなくしていく必要があると考えるが、今後の推進方針は、との質問に対し、県は、整備が進んでいない地域では理由を把握しながら戦略性を持って取り組む。例えば、県西地域では県央道の4車線化などを踏まえ、地域振興と連携を図り進めていく、と答えました。他に、県西地域の活性化方策、新型コロナウイルスの影響による県税の納税猶予なども質問しました。次に、防災環境産業委員会。まず、大洗水族館新館整備事業は、交通渋滞をはじめ周辺への影響を分析すべきだが、ひたちなか大洗リゾート構想の中で協議されたものか、また目標入館者数を200万人とした根拠は、収支見通しは現水族館の地方採算額も含めて試算しているのか、との質問に対し、県は、リゾート構想は個別の取り組みを一体化し、地域魅力を深める方向性を示したもの。本事業も構想に沿い進めたい。渋滞対策は駐車場確保や迂回誘導サインなどの交通対策で車両の過剰流入防止を考えている。県水族館は初年度に入館者数で165万人の実績があり、魅力向上で200万人は可能と考える。現水族館投資には回収スキームはなく、新館事業は黒字継続による償還が可能という考えである、と答えました。大洗水族館新館整備事業とは、アクアワールド茨城県大洗水族館に集客力があるジンベエザメを展示する新館を整備することにより、誘客促進とともに地域経済活性化を図るものです。ひたちなか大洗リゾート構想とは、多くの観光資源に恵まれた本県を代表する観光地となっているひたちなか大洗地域について、県と地元市長、関係団体等が連携し、豊かな観光資源を結びつけることで、よりおしゃれで洗練されたリゾートを目指すものです。他に、マイタイムライン普及策、小規模事業者の BCP 策定支援状況なども質問しました。BCP、事業継続計画とは、自然災害や大事故など、企業活動の継続が危ぶまれる事態が発生した際、中核事業の継続や早期復旧が可能となるよう、緊急時における対応や平時に行うべき活動を取りまとめておく計画のことです。次に、保健福祉医療委員会。まず、新型コロナウイルス感染症対策について、今後、県としてどう取り組んでいくのか、との質問に対し、県は、茨城県新型インフルエンザ等対策行動計画に準じて、状況に応じた対応を取っていくほか、3月17日に医療関係者などで構成する県の感染症対策協議会を開催し、関係機関との連携を図る。また、 県内で感染者が確認された場合は、県疾病対策課に設置している相談窓口を24時間体制とし、相談体制を強化すると答えました。次に、本県の里親委託率が全国平均より低い。里親制度の推進にあたり、今後県としてどう取り組んでいくのか、との質問に対し、県は、家庭的な環境で養育する里親制度について、家庭養育優先原則に基づき積極的に推進する。里親の理解やサポート体制の充実が重要であるため、新年度予算では、里親に対する包括的な支援の予算を拡充し、里親制度の普及促進や里親委託率の向上を図っていく、と答えました。他に、医師就学資金貸与事業、茨城県食品衛生法施行条例の一部を改正する条例なども質問しました。次に、営業戦略農林水産委員会。まず、新型コロナウイルス感染症による中国人技能実習生などへの懸念などが報告されたが、現状と今後の対応は、との質問に対し、県は、実習生、在留資格、特定技能を有する中国人のうち、一時帰国者、新規実習生の入国ができず、4月の予定も不透明である。現時点で営農に支障が出ている情報はないが、農繁期を迎える農家では人手不足が懸念され、関係者や団体と情報を共有していく、と答えました。次に、米の食味ランキングにおいて連続して特 A を取ることで、県産米の食味評価向上につなげてほしい。どのように取り組むのか、との質問に対し、県は、一昨年の県北地域に続き、昨年は県央地域で特 A を獲得した。高温が品質に影響するため、お粗植えして高温期の出水を避けるなどの取り組みを進めてきたが、引き続き品質食味を向上させる技術を取り入れ、継続した特 A 獲得につなげたい、と答えました。他に、甘蔗の生産拡大、茨日和を活用した PR なども質問しました。次に、土木企業委員会。まず、令和元年東日本台風により被災した河川の復旧状況は、また、住宅地に隣接する河川は市町村と連携し、点検する必要があると考えるが、所見は、との質問に対し、県は、応急復旧工事は昨年11月上旬までにすべて完了し、本復旧工事は5月末までに完了予定。河川の点検は河川法施行令に基づき、出水期前に実施している。また、県水防計画に基づき、重要水防箇所の点検は、地元市町村や沿線住民と共同で行っている、と答えました。次に、防災・減災・国土強靭化のための3カ年緊急対策における事業箇所の選定方法、及び全体の予算額は、また、令和3年度以降の状況は、との質問に対し、県は、点検結果を踏まえ、3年間で集中的に整備効果が現れる箇所を選定した。河川の全体予算額は約70億円である。令和3年度以降も引き続き継続してもらえるよう国に働きかけていく、と答えました。他に、公共事業の工期設定、筑西幹線道路の整備状況と今後の見通しなども質問しました。最後に、文教警察委員会。まず、新型コロナウイルス感染症の影響により、 運転免許を更新できない場合の対応は、との質問に対し、県は、運転免許の有効期間の末日が3月13日から31日にある場合、運転免許センターなどで所定の手続きを行えば、有効期限を3ヶ月延長することが可能である。すでに失効してしまった場合でも再取得の手続きは必要であるが、適正試験に合格し、更新時講習を受講すれば、学科試験と技能試験が免除される、と答えました。次に、近年全国的に交番や駐在所が襲撃され、拳銃を奪われる事案が連続して発生している。襲撃に備え、どのような対策を講じているのか、との質問に対し、県は、交番や駐在所における安全確保を強化するため、実践的な訓練の実施、装備施設の改善、組織的な対応などの諸対策を講じている。今後も対策を推進し、拳銃奪取事案の絶無に努めていく、と答えました。他に、不祥事の防止対策、インターハイ開催に向けた準備状況なども質問しました。